どうもこんにちは、大峰です。秘密基地始めました。始めていきたいと思います。木曜日に配信するって前回、まあ2日前かな、言ったかと思うんですけど、その後ちょっと考えを改めまして、木曜日はメルマガの配信だったりとか、あとは食材フードの配信だったりとかあるから、ちょっといろいろかぶっちゃうとよくないなと思って火曜日に変えました。はい。だからちょっと本当に2日しか空いて、2日、そうだな、2日だな、空いてないんですが、始めていきたいと思います。まあ、2日しか経ってないんでね、特に話すことはない、あんまりないんだけど、強いてあげるなら、前回の、話題で扱っていた GoPro の話、GoPro を活用しようっていう話ね。あれ、その撮影でうまく使うことが、できたんですよ。一つは、その駅から、店に向かうまでの、タイムワープっていう手法を使った、まあ、早送り動画ですよね、言ってみりゃね。これは結局ボツになりそうなんだけど、まあ、あまりにも世界観が違うから。なんだけど、もう一つが、店内での固定、定点位置での撮影、カメラという使い方で、行きました。確か、放送の時に、腕にこうくくりつけて使うリモコンみたいなものを使って GoPro をコントロールするって話したはずなんだけど、あれはやっぱりやめて、やめてというか、やっぱりもう iPhone の方で操作をして、乗り切りましたね。まあ、具体的には、僕がその前、この前話してたクリップ型の GoPro とグリップ型のあれは何だろう、マウントみたいなものを組み合わせる使い方で、そのクリップの後ろの方にマグネット、磁石がついてて、金属にひっつくんですよ。結構な、磁力で。で、たまたまその厨房の方のその棚の方が、まあ全面金属だったので、そこにも貼り付けて、常にスタンバイをさせているっていう状態で撮影に臨みました。で、iPhone の方を使ったっていうのは、理由は単純にまあ、電源を切っておいて、GoPro をね。で、必要になったらすぐにこう、リモートから電源をオンにして、で、それでリモートから、まあ、アングル見るなりして、まあ別に見ても変えられるわけじゃないんだけど、で、それ見て、録画ボタンポチッとか、そういうために iPhone を使いました。一応もちろんリモコンは持ってったんだけど、まあ、よくよく考えたらね、そのリモコン確か、もしかしたら変えられる、違うかもしれないけど、その GoPro 自身の電源が切れてると、リモートで電源オンにできないんですよね。できんのかな？で、それが iPhone だと、多分長時間オフにした状態だと入れられないんだけど、一定時間であれば、電源を、GoPro 自体を電源切っても、どうやら裏で、Bluetooth で繋がってるらしくて、それをスマートフォンでこうオンにすることはできるんですよ。だからそれを使えば、そのバッテリーの浪費みたいなものも抑えられるし、まあ道具もね、持ってく道具も少ないなっていうので、思い直して現場で急遽、iPhone で、撮影しました。それはね、店主、まあオーナーさんの方の作業工程一通り撮ってるような俯瞰の映像なんだけど、あれは、クオリティ的にも使えそうなので、本編の方に組み込んでいくかなと思います。今、急ピッチで編集していて、明日あたり一度送って、で、それで、NG がないかとか、そういったところをチェックした後に、木曜日の17時に配信予定です。はい。なんていうかね、そのお店が僕をたまたまそのな、クライアントの撮影に行く道すがら見つけた食堂で、たまたま時間がちょっと10分ぐらい早かったんですよね、クライアントの会社に行くのが。だからふと目に入ったその食堂を見て、ちょっと1、2分ぐらい悩んだ挙句に駆け込んでアポ取ったっていう店なんだけど、でもどうやら撮影始めてみて分かったんだけど、その店がものすごい有名店らしくて、 もうほぼ常にもう満員状態、開店前から列ができるような店で、もうすごい繁盛、なんていうかな、あの、にぎわいでした。うん。てっきりもうそのオープンしたての頃はお客さんそんなね、そんなちょろちょろっとしか入ってこないだろうと高く食ってたんだけど、実際店舗を、まあ、その店開いたらすごい人数がどんどん入ってくるからね、こう撮影がはかどるだけど、まあやっぱり大変でしたね。その厨房が慌ただしくて、その厨房の形がまたちょっと特殊でね、うん、今回はまたかなりこう苦戦しながらのものになったんだけど、ぜひねそこら辺も含めて見ていただけると、ああこういうのでこういうふうにこういうのを撮るためにこういう機材を持ってって苦労したんだろうなみたいなのがなんとなくこう透けて見えるような内容になっているとは思うんですよね。 GoPro の活用方法も含めてぜひそこら辺をねちょっとチェックしていただけると嬉しいかなと思います。食ザフードです。はい、そういうわけでちょっと前置きがなくなっちゃったんですが、今回の本編はですね、自作 PC コンテンツだっけ、なんだっけ、よいしょ、自作 PC コンテンツを作りたいですね。今そのステップのオンラインコミュニティステップのその、販促活動というのかな、告知活動の一環でいろいろコンテンツを作ろうとか、まあ、あとは記事を書こうとか、そういういろんなことをねこう試行錯誤してる最中なんだけど、その一環でこう運営メンバーで朝っぱらからちょっとやり取りをしてたら、その中で出てきた話として、まあ、自作 PC 映像制作に向けた、自作 PC のそのコンテンツっていうのはいいんじゃないかみたいな、まあというか、まあ、自作 PC 面白いよねぐらいのなんか話が出たんで、それはいいなと、よし採用って話になり、それでちょっとさっきまでね、そのとある方、まあとある方っていうか、そのなんだっけ、まあ同じにダヴィンチリゾルブの認定トレーナーなんだけど、まあ、井上さんって方にちょっと急遽アポ取って、その方にいろいろ助言をいただいておりました。うん、自作 PC っていうのは僕自身は作ったことが一度もなくて、作りたいと思ったことはどうかな、あるのかな、あんまり覚えてないんだけど、過去をこう遡ってみると、僕が初めて触ったってか買ったマシンっていうのが Windows XP だったんですよ。を積んだ、なんだっけあれ、ソニーだ、ソニーのバイオだったんですね。でそれからこう何台か乗り継いで、5年ぐらい Windows を使った後に Mac に移行して、それからもうずっと Mac だけっていう、なんだ、まあ、履歴というか、そういう風な使い方をしてきたんです。だからその自作 PC がどうこうって何ていうかな、入る前にも Mac の方に移行しちゃってた感じで、 Mac の方はまあ当時はまだインテル Mac が登場するかしないかぐらいの頃だったんで、まだ今よりはだいぶ、まあ MacBook、PowerBook か、当時は PowerBook とかはメモリは交換できたはずだし、ハードディスクもいけたのかな。まあ少なくとも今よりはだいぶこう緩い 時代というかね、 iMac、Mac mini、 そういったのも軒並み、まあ、メモリは最低限変えられたはず、まあ、増設できたはずっていうぐらいのもので、まあそれは自作の方には範疇には多分入らないじゃないですか。そういうのはもちろんメモリ増設とかをやってたけど、あんまりその、自作 PC って言葉の意味とかあんまり知らずに今日までやってきたわけですよ。でそれをただ、僕自身は別にその Windows に戻りたいとかも一切ないし、あまりこう一回買ったものに対してそんなには気にかからないというか、また次のを買い替える時に調べればいいから、一応技術の動向とかスペックの何て言うかな、変遷みたいなものっていうんですか、 そういったものは潮流みたいなのを追うけど、ただ、それが欲しいとかどうこうで単体で見ることっていうのがあんまなかったんで、自作 PC をやる方々の気持ちがあんまり分からないではいるんだけど、ただなんていうかな、車みたいなもんで、やっぱり自分なりのね、マシンを作っていくっていうのは、それは楽しいに違いないじゃないですか、単純に。金額も車よりはだいぶ安いし、あとはまあよく聞く話としては、まあ誰でも作ることができるという話をまあ聞くので、まあそこまでは難しくはないとは思ってはいるんですね。だからそこら辺をね、こうコンテンツとして作って、例えば映像制作に向けたその最適な GPU、まあ、新型と旧世代のそのグレードの違いで、どういった変化が見られるのかとか、あとはまあその、まあ、要は新型旧型の価格差を考えた、含めて考えた時にお得な GPU はどれなのかなとか、もしくは映像制作に向けた、CPU は何なのかとか、ストレージは何が最適なのかとか、どのメーカーがいいのかとか、そういったものとかをこう単発的な、まあ単発というのかな、CPU だったら CPU だけをこう特集してもいいだろうし、もしくはそれをもっとひっくるめてシステムとして、マザーボード、メモリー、CPU、まあビデオカード、ケース、ストレージみたいな、そういう一連のこうものを一緒くたにして語るでもいいし、そういうコンテンツはね、なかなかこう、僕は全然調べたことも何もないから、まあきっとたくさんあるんでしょ、たくさんあると思うんですよ、YouTube コンテンツっていうのは。見かけたことが僕はないので、まああとは偏見だけど、日本のコンテンツってどうせあれだよねっていうのなんとなくあって、こう海外みたいなそういうクールなやつが、ないなと勝手に思い込んでるわけですよ。過去には YMR で、実は自作 PC コンテンツってやってました。やってたっていうか2回だけね、確か。名称がね、なんだっけな、PC マキシマムっていう、今でも検索したらもちろん出るし、当時はまだ、何年前だろう、10年ぐらい前かな。そんないかないか。まだ Adobe を使ってた頃で、オープニングとか、まあ本編ももちろん、プレミアと、ん？どうだったかな？そうだな。プレミアとアフターエフェクツで、特にオープニングなんかはもうアフターエフェクツ全開で作って、結構ね、こうシンプルだけどかっこいい、まあ音楽が主にね、かっこいい感じでできてて、ただそれをね、こうその時に出演していた、名前忘れたけど誰だっけ、あずさんだ、あずさんって方がね、ちょっと失踪しちゃって たった2回で終わったっていう、短命に終わった。ただまあコーナー自体はもちろん生きているので、それを再始動する形で、まあ、PC 系のコンテンツってのもいいだろうし、別にその YMR 自体にその執着する必要はなくて、全く新しい新規のチャンネルとして再始動するっていうのもありだと思うんですよ。まあどちらにしろ、こう極力クールでね、楽しい、海外の人に見てもらえるようなコンテンツにできたら最高だなとは思っていて、僕自身には話せる内容というか、その知識というか、また熱量みたいなものはないので、作る熱量はもちろんあるんですよ。あるけど、その出演して、解説して、組み立てていくみたいな、そういったことはできないので、そこら辺は、ちょっとね、メンバーに強引に押し付けられたらいいな、なんて思いながら、映像制作者に向けた、パーツ選びであったり、BTO とかね、そういったところの情報をこう発信できるといいなと。まあ多分、まあ多分というか、もう明らかにもう使い古されたというか、完全に干上がってるカテゴリーだとは思うんですよ。その人口だって多分昔ほどは多くないだろうし、いろいろこう円安とかでパーツも高くなってるっていうのを聞くから、昔みたいにこうカジュアルに、まあホビーだからっつってこう気軽に、例えばビデオカードを買って、どうこうでっていう時代じゃないと思うんですよね。なんか昔は、なんだろう、 1万円台ぐらいで GPU、まあ1万円しないぐらいで GPU が買えて、なおかつ8万円台ぐらいに行くともう本当にかなりハイグレードなモデルを買えてしまうような、なんとなく昔のイメージですよね。まあ、ASCII になんだっけ、ASCII なんとか .jp かなみたいなサイトとかでなんか見かけた頃なんかはそれぐらいの価格帯だったと思うんですけど、もう今はね、軽く20万超えてくるわけでしょ？下手したら3、40万とか？わかんないけど。ビデオカードだけでね。だからそういう時代になってきてるのであれば、まあ確かに、買い手も大変だし、売り手はまあ、NVIDIA さんはね、全然儲かってるんだろうけど、それ以外のメーカーさん、ASUS とか、ASRock とか、ASRock？ ん？ ASRock？ どっちだろう。多分ASRock か。ああいったところとか、そういったメーカーさんとかは、もう人口、まあユーザー数がどんどん減っていくのを、もろに直撃受けて、販売に苦戦してるんじゃないかなと、勝手に想像してるんだけど、そういったところのこの、なんだろう。提携して、お声掛けをさせてもらって、これからね、させてもらって、いろいろこうサポート、講演してもらう、ないしはパーツの提供とか、別にくれと言ってるわけじゃなくて貸してくれと。終わったらもう返すみたいな、そういうような、なんだろうな、提携を結べれば、こっちとしては、コンテンツにあまり困ることもなくなるし、やっぱり作んなきゃいけないっていう義務を発生するので、それがまあ、最終的にね、そのチャンネルの成長とか、成功とか、まあ、もっと言えば、ステップの絵の集客とか、そういったところにね、こう、寄与してくれるんじゃないかなと思ってるので、こう、もし、始めるのであればというか、始められるのであれば、長い目で見て、長期的に、まあ、付き合っていきたいな、と思ってるんですよ。さすがにね、本業を抱えて、食座風土をやりながら、さらにその PC 系の動向っていうのは、大変なのは当たり前分かってるけど、でもまあ、楽しそうじゃないですか。そういうのを仕事にしていくために、まあ、独立してるみたいなところがあるので、そう、楽しそうだけど、めんどくさいからいいやっていうのだけは、ちょっとね、こう、なくしていきたいなと思いつつ、わざわざね、もうお金儲からないけど、どんどんめんどくさいっていうか、大変なことにね、首突っ込んでるわけですよ。まあ、始められるかどうかわかんないけどね。多分まあ、始められる可能性は低いでしょう。普通に考えて。申し出をしたとしても、なかなか、じゃあ一緒にやりましょうなんて言ってくれるショップ、メーカーさんとかそういったのはないですよ。普通に考えて。よほどの好き者じゃなければね。まあ、10分の1ないしは100分の1ぐらいの確率で見つかったら、またここでも報告するし、楽しくね、こう、コンテンツを作るためにメンバーさんと、ああだこうだ言いながらね、やっていければいいかなと思ってるんです。まあ本当はね、もう前に、ちょっとこう、YouTube、ん？違うな。前に秘密基地でもちょっと言ったのかな？もうだいぶ前か。あれは、4年と、あ、2、3年前とかかなに一回自作 PC の企画を YouTube で募集かけたんですよ。内容としては、予算は決めてなかったはずだけど、みんなのおすすめの構成を教えてくれと。で、その中から一つを採用して、実際作って視聴者にプレゼントするとかなんとかって、そんな話だったような気がするんだけど、あれ、結局やらずじまいだったんですね。っていうのも、確か記憶の中だと、意見が一個も来なかったかな？とか、そんな感じだったかな？もしくは少なすぎて話にならなかったとか。そういう、状態だったかなと思います。だから、自分自身が自作 PC が欲しいってわけじゃなくて、単純に、企画として面白そう。コンテンツを作ることが面白そうだなっていうことですね、僕としては。まあ、あとは話ちょっとずれるんですけど、 その自作 PC を作る人のマインドって前からあまり分かんなくて、分かんないっていうのは、例えばその一般的にね、そういうことをやる人の意見って安く済むからとか、なんかなんだっけ、自分の好きな構成にできるからみたいな、そういろいろこうあるじゃないですか、意見が。ああいうの聞いてても安いのかなっていうような思いがなんとなくあって、自分が必要とする構成にしたら結局高い、まあ高いものは高い、まあ Mac と比べたら安いんだけど、どちらにせよあんまり変わんないぐらい高いよなって思ったりすることが、まあ、よくあったわけです。だから何が安くてどうこうなのかなみたいな思ったら、今日そこら辺をね、メンバーさんとちょっとチャットでずっとやり取りしたんですよ。そしたら僕以外のメンバーさん2人プラスオブザーバーの3人は全員 Mac ユーザーなんだけど、まあ Mac がメインなんだけど、サブで Windows 持ってるみたいな、そういう方々なんです。で、その方々が、まあ、言うには、やっぱりその、なんていうかな、新規で全部揃えて組みました。それが何年か経って、一部パーツを交換して、また何年か経って、また一部パーツを交換してっていう運用ができると。で、面白いと思ったのが、その運用していく上で余ったパーツを、それを補うパーツを、安いやつを買ってきて、ニコイチならず、ならんね、これは、ニコイチ？ニコイチ。まあ、ニコイチって言い方でいいのかな。要は分裂して、PC を、まあ、安く組むことができるみたいな意見も聞いて、ああ、なるほど、確かにそれはあるなと。ああ、面白いなと思ったんですよ。部分的にパーツを切り替えて、その GPU だったら GPU を最新の安いやつなりにして、そのビデオカード、動画編集の、性能を上げていくっていうのが、まあ、割と理解はしやすかったんだけど、なるほど。その過去のパーツを寄せ集めて一つの PC を作ることもできるんだって思った時に、まあ確かにやりよう、考えようによっては自作 PC っていうのは、まあエコというのかな、その財布には優しいのかもしれないと思って、それを言ってみたら、いや、そんなことはないと。 Mac だったら、リセールバリューが高いから、普通に売ってしまえば十分に、そのね、Mac の、新しい Mac の買う頭金なりなんなりになり得るから、決してその自作 PC のコストパフォーマンスが高いわけではないと聞いて、まあ、なんていうか、ズコーですよね。じゃあ何がいいんだと。また分かんなくなっちゃったみたいな。まあ多分それでも、コスト的に、長期的に見たら、自作 PC っていうのは、やっぱり Mac と同等化するよりも安く済むんだろうなっていうのは考えると、なるほど、趣味と実益を兼ねたなかなか有益なものなんだなと、ちょっとね、今日やり取りしてて思ったんです。僕自身が持ちたいって相変わらず何回も言うけど思ってないんだけど、一つね、こうかっこいいなって思うケースメーカーがあって、それが今日ね、同じメンバーの松尾さんに教えてもらったフラクタルデザインっていうケースメーカーなんですよ。そのケースメーカー、なんか名前聞いたことある気がするけど、スウェーデンのメーカーらしくて、それでケース、ウェブサイトで見せてもらったら、かっこいいんですよね。パーツに木が使われてるのがあったりとか、なんかよくわかんない、変な石みたいな、石が地面に突き刺、縦型の石が地面に突き刺さったみたいな形のケースがあるとか、あったりとか、奇抜なね、デザインがあったりしてね、面白いなって思うんで、ああいうの見たときに、ああ、なんかこう、今までの、いかにもちょっとね、言い方 失礼ですけど、下品なね、ケースとは全然違うものが今あるんだなと思って、そういうなんかセンスのいいものがで、ケースが出てるんだったら、なるほど、これはちょっと自作 PC っていうの選択肢もありなんだなと、またね、別の角度から思ったりとか、しましたね。あとは、まあそんな感じですかね。今日はたくさんまだ話し足りてないものというか、忘れてるものが あるとは思うんですけど、また来週、そこら辺は話せることあったら話します。うん。さて、そろそろ終盤になってきたんですが、今週の、小部屋の方のパスワードをお伝えします。前回ちょっと言い忘れてたんですけど、前回アポロっていう単語言いましたよね。アルファベットで APOLO、 これすいません、全部小文字です。今回ももちろん小文字です。はい、すいません。なんていうかな、大文字小文字全部、識別するんで、これちょっと言わなかったらまずいなと後になって気づきました。すいません。じゃあ今週のパスワードは WARP です。 WARP、 WARP、 全部小文字の WARP で WARP。 これで、パスワードを入力してもらうと、中に入れるので、そこにいいものがあるかもしれないっていう感じでしょうかね。はい、あと最後なんですけど告知させてください。10月11日金曜日から13日の日曜日まで、宮城県にある某、スタジオにて、撮影と編集の強化合宿を行います。ステップメンバー限定にはなるんですけども、参加費は無料、宿泊費も無料の、イベントになります。まあ、主だった内容としては、グリーンバックの撮影から、編集コンポジットとか、あとは、さっき話してた食座フードで得た知見をフィードバックした機材選びとか撮影とか、編集とか、まあ、もしかしたらそのなんだろう、協力店舗を探すちょっとしたコツとかね、あとはフュージョンだとかカラグレとか、そういったところの処方的なところとか、そういったことができればいいかなと思っていまして、最小開催人数は5人、僕らメンバーを含めて5人で、最大人数はおよそ10人ぐらいを考えています。はい、それまあそうね、その告知はこんなもんですかね。はい、じゃあ今回もお届けしたのは大峰でした。それではまた来週の火曜日にお会いしましょう。さよなら。